今日は使徒の働き第10章1節から16節です。このところには異邦人の招きが語られています。1節にカイサリアにコルネリウスという名の人がいたと出てきます。カイサリアはそこにローマ軍が駐留し、そしてユダヤを支配するというようなことがなされていたわけです。そしてそのイタリア隊という部隊の百人隊長コリネウス、彼は2節を見ると敬虔な人と出てきているわけです。敬虔な人とはどんな人なのか。それは神を恐れ、また自分だけではなくて家族にもこのことを伝え、共に神様に仕えていく。彼はこのユダヤのために多くの施しをし、そして神に祈りを捧げていたとあるわけです。これが敬虔ということであるわけです。ただ自分の心の中だけではなくて、それを身をもって表し実行していく人が敬虔な人であるわけです。彼は3節を見ますと、午後3時ごろ彼は幻の中ではっきりと神の御使いを見たと出てきています。午後3時といえばユダヤ人が祈る時であるわけです。日に3回祈る、朝の9時、そして昼の12時、午後の3時、3回祈りの時というのが定められていたわけですけれども、なんとこのコルネリウスは午後3時に祈っていた。もうまさにユダヤ人が祈るように彼も神を恐れて、そしてまた神に対して祈りを捧げる。その中にこの幻の中ではっきりと神の御使いを見た、これは非常に不思議なことであると思います。普通幻で会うならば、まあぼーっとしているようなおぼろげなことであるんですけれども、しかしその中にはっきりと神の御使いが現れる。そしてコルネウリウスよと呼びかけた時に、なんと彼は4節を見ると、主よ何でしょうかと答えたわけです。御使いはあなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられていますと御使いは答えたわけです。まあ、祈りと施しが神の御前に上っている、覚えられている。じゃあ彼は何でこんなことをしたんだろうか。おそらく彼が求めていたのはこの神によるところの救いということではなかったかと思います。まあ、彼は神を恐れるという人であった。しかしまだこのイエス・キリストの救い、それには預かってはいなかった。神様がおられる、そしてまたその信仰の素晴らしさということは分かっていたわけですけれども、もう一つこのイエス・キリストによるところの十字架による罪の許し、救い、永遠の命、彼はまだそれには預かっていなかったわけです。しかし神様はこの異邦人、ローマの百人隊長コルネリウスも救いに導かれるということをなされるわけです。そして5節にはこのペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい、彼がその救いを語ってくださるということをコルネウスに神様は示されたわけです。そしてもう一つの不思議なことは、この9節に出てくるこのペテロは祈るために屋上に登った昼の12時頃であった。このペテロももちろんユダヤ人ですから、昼の12時にこの祈りをする、まあ、彼の祈りの場所は屋上であったわけですけれども、彼はそこで一人となって神に祈っていく。そして彼は10節を見るとこの夢心地になったわけですけれども、その夢の中で11節に天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。じゃあその中に何が入っていたのか。 12節を見ると四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥、実はこれはレビ記に汚れた動物ということで出てくるわけです。そしてそうしたこの動物をほふって食べてはならない、それがレビ記に記されてあるわけです。ところがこの神様はそれをほふって食べようと言われたわけです。14節でペテロは、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと答えたわけです。それはもうユダヤ人にとっては当然のことです。もうレビ記で禁止されているものを食べない。しかしなんとこの神様は不思議なことを言われたわけです。15節に、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。これはもう全く新しい命令であるわけです。この神様の命令はまさに律法を上回っていくものである。確かに律法はこの大切なものであり守るべきものであるわけですけれども、しかし神様は直接に、神が清めたものを清くないと言ってはならない。ですから律法は神に勝るかというとそうではないわけです。逆に神様ご自身は律法に勝る方である。なぜならば神様が人に律法を与えられたわけです。そして私たちを救うのは何かというと律法ではなくて神様が私たちを救ってくださる。ですから私たちは神様に聞き従わなければならないわけです。これが一度だけではなくて16節を見ると3回あったと出てくるわけです。だからこれはただ単なる偶然のことではなくて、神様はペトロに命じておられた。その当時このユダヤ人は異邦人と交際しない、そのことが決められていたわけです。まあおそらくそれはかつて旧約の時代にこの異邦人と婚姻交わりを持ってイスラエルの民は堕落してしまった。もうその典型的なものはあのソロモン王がこのそばめをもうたくさん宮殿に召し抱えて、そして偶像礼拝がそこに入っていったということがあったわけです。ですからもうそれ以来この異邦人とこの婚姻や交わりを持ってはいけない、そういうことがユダヤ人の中にあったわけです。ですから当然このペテロもこの異邦人と関わりを持ちたくないっていう思いは彼の中にあったと思います。しかもこのローマがユダヤを支配している敵外心もあったかもしれません。しかし神様の命令は、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。何よりも神様に従っていく、そして律法や掟にもうとらわれないで、それを超越して神の御心に従っていくということであるわけです。私たちも今日もういろんな、まあ、言うなれば律法、これはしてはいけない、こうするべきだという、私たちは心の律法に縛られているところがあるのではないかと思います。しかしそれに勝って神様は清めてください、清いものとしてくださり、また私たちにこの柔和な心、そして謙遜な思いを持って私たちに福音を伝えるものとさせてくださる。私たちは何よりも神様の導きに従って、そしてまた神様の御心を喜んで行うものとさせていただきたいと思います。